祭司イエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名を御座に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちのすべての行いと、心の思いとを知っておられる天の神様、この一週間、思いと言葉と行いとによって御心に背き、あなたを悲しませたことをお許しください。聖霊の助けによって、主イエス様に救われた者にふさわしく私たちを清めてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。 神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエスキリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたを生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときほどです。まばたく間に時が過ぎ去る中、人の時を思いますと、人は一息のようです。どうか自分の日を数える知恵を得させてください。そして永遠に生きる御子を与えられたあなたの恵みの深さを少しでも数えることができるようにしてください。そのあなたの御前に、血の御子のように信仰を求める者たちに命の言葉をお与えください。知らず気づかず罪があるなら気づかせ、あなたの恵みをお与えください。あなたに立ち返る者たちになお清い心を与え、平安のうちに生かしてくださいますように。神様、人が追い求めるもの、人が欲するものは何と虚しいものばかりでしょうか。私たちは主イエスにある宝を知り、あなたが私たちの父であることを知り、すべにおいてにおいて満ち足りるすべを知りました。それゆえに与えられているものの中で小さなものはなく、あなたからのものに感謝と喜びを持って その恵みを楽しむことができます。ありがとうございます。あなたがおられるゆえに、あなたが万物の主であられるゆえに、あなたがすべてを恵んでくださるから思い悩むこともありません。不平と不満の声の絶えないこの世にあって、あなたへの信仰が人をこれほどに豊かに生かすものであることも知らされました。私たちの願いは、世の虚しいものではなく、主イエスが十字架を通して示された道に迷いなくまっすぐに歩むことです。日々受けるよりも与えることを心の中心として生きられますよう、私たちに主イエスの心をお授けください。どうかますます私たちの教会を通して御子が表され、あなたの御光が輝かされますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ルカによる福音書第7章1節から10節まで、新約聖書114ページ下の段をご覧ください。ルカによる福音書第7章1節、イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。 使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。
イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。今日イエス様は百人隊長の信仰を見て感心されました。この感心するという言葉は、別の翻訳聖書では驚いたと訳しています。主は彼の信仰に驚かれたのです。福音書の中で主が信仰を見て驚かれたと言われている人は他にいません。彼ほどの信仰を持つ人はいなかったのです。そしてこの時、主の後ろをついてきていた群衆たちも主の言葉を聞いて驚いていたと思います。百人隊長は神の民イスラエルに属する人、ユダヤ人ではなくローマの軍隊に属する異邦人だったからです。ユダヤ人のように日々聖書の教えを聞き、神様に祈り、礼拝を捧げていたわけではなかったと思います。ユダヤ人からすれば信仰があるはずないと思う人です。しかし主はその百人隊長にイスラエルには見られない信仰があると認められたのです。イエス様がカファルナウムを訪れた時、彼の部下が病気で死にかかっていました。命の危険があるほどの重い病を前にしてなすすべがなかったと思います。その時百人隊長はイエス様のことを聞くのです。これまで主はこの町であらゆる病気の人たち、それも大勢の人々を癒されました。病を癒す力あるイエス様が町におられますと知らされたのでしょう。彼はユダヤ人の長老たちを主のもとに使わして、部下を助けに来てくださいと願いました。彼の願いに重ねて長老たちは、あの方はそうしていただくのにふさわしい人です、私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれましたと熱心に頼み込みます。主は百人隊長の願いを聞き入れ、行きましょうと彼の家に向かって歩き始めるんです。ところが主が家に近づいたとき、百人隊長はまたも人を使わして伝えます。主よ、ご足労には及びません、私はあなたを屋根の下にお迎えできるものではありません、私からお伺いするのさえふさわしくないと思いましたと。驚きではないでしょうか。部下が死にかかる中、普通なら一刻も早く来てくださいと願う声が聞こえてきそうです。しかし彼は、家に来られる必要はありませんと、私はあなたをお迎えできるものではないと言い、主の足を止めるのです。旧約聖書の律法において、彼のような異邦人は汚れた人と定められています。汚れた人と交わりを持ち、その人に触れるとその人も汚れてしまうのです。そのためユダヤ人は普段から異邦人と交わりを持っている人とさえ食事をしない、その人の家に入ろうとしない、交わりを持たなかったことが聖書に伝えられています。その事実を見ますと、なおさら異邦人はユダヤ人から汚れた人だ、罪深い人と見られて遠ざけられていたと思うのです。しかしそのような背景がありながらも、百人隊長はユダヤ人を愛し、彼らのために街道を建てるほどの親切を尽くしていました。異邦人でありながらも長老たちから尊敬され、主に来ていただくのにふさわしい人と認められていたんです。 そしてイエス様も彼を遠ざけるのではなく彼の家を訪れようとしておられました。しかし彼自身は、私は主をお迎えできるものではありません、お伺いするのさえふさわしくないと言っているんです。それは自ら、私は汚れた人、罪深い人です、主をお迎えする資格などありませんと言っているのではないでしょうか。その言葉の通り、彼は人を二度も遣わして自分は主の前に出て行きませんでした。はじめは助けに来てくださいと願いましたが、主が一歩一歩近づいてくる中、思い直したのでしょう。今あらゆる御業をなされている方、神の力ある方を私のようなものがお迎えできない、見舞いに出ることもできない、近づくこともできない、私は汚れた罪人です、主が家に来られるのを拒むのです。彼の言葉行動すべてにイエス様を恐れかしこみ、主の前にへり下っている心が現れているのです。イスラエルの人々は昼も夜も律法を口ずさんでいました。また実会も預言者たちの言葉も暗記するほどよく知っていました。百人隊長以上に人の罪についての教えを聞き、また彼らの先祖が罪を犯してきた歴史も知っていたのです。しかしその彼らのところにイエス様が来られても、百人隊長のように、私はこの方の見舞いに出る資格はない、私は罪人の中の罪人ですと自分をわきまえてへり下っている人はいなかったのではないでしょうか。そして低き心の百人隊長の目には見えている信仰の世界がありました。続けて彼は主に願います。一言おっしゃってください、そして私のしもべを癒してください。さらに彼は言います。私も権威のもとに置かれています。私の下には兵隊がおり、行けと言えば行きますし、来いと言えば来ます、またこれをしろと言えばその通りにします。ですからあなたがおっしゃる言葉はその通りになりますと言っているのでしょう。この言葉にも驚かされます。今離れたところにおられるイエス様の一言さえあれば、しもべは癒されると見ているのです。福音書の中を探してみても彼のように懇願している人は見つかりません。むしろ息子が死にかかっていたある父親は、約30キロ離れたところにいるイエス様のもとに来て、息子が死なないうちに来てくださいと願いました。また娘が死にかかっていた父親は、どうかおいでになって娘に手を置いてやってください、そうすれば助かるでしょうと願ったのです。彼らは主が病人のすぐそばまで来て、何か目に見える行為をしてくださると病は癒されると信じていました。しかし主が離れたところにおられては主の力は及ばないと思っていたのです。まして彼らは主のたった一言で病が癒されるとは全く考えもしなかったと思うのです。しかし百人隊長は一言で癒してくださいと願うのです。それも癒されるでしょうではなく、癒してください、何の疑いも感じられません。たとえ主がそばにおられなくても、手を置いてくださらなくても、主が一言しもべを癒すと言われたら、 その通りにしもべは癒される、元気になる。命の危険があるほどの重い病であっても治ると見ていました。人の目には見えない世界のものも、すべてがイエス様の一言に従う、すべてが主の権威のもとに置かれていると信じているのです。そしてそれは彼自身も例外ではありません。この後結果的に主は彼の願い通りしもべを癒してくださいました。しかしたとえ主が癒さないと言われたとしても、彼は何一つ口を挟まず主の言葉を受け入れたのでしょう。上からの言葉、権威ある一言を重んじて従う、それこそ彼に見られる信仰です。イスラエルは神様がこの世界を作られたことを聞いてきました。また神様がエジプトの奴隷だったイスラエルを選ばれ、海を分けるなど天地を動かされる多くの御業によって救い出してくださったことも聞いていました。この世界のすべてのものが神様のご支配、権威のもとにあると知らされていたのです。さらにその神から使わされた御子が彼らの間で一言で人の病を癒され、一言で悪霊を追い出されていました。さらには一言で死んだ人にもう一度命を与えて生き返らせたのです。主の大いなる権威と力を見ていました。本来イスラエルにこそ百人隊長にある信仰が見られるはずだったのではないでしょうか。しかしイスラエルの中に見たことがないと言われました。主イエスの言葉を彼のように受け止めて従う、その信仰に生きる人はいなかったのです。私たちにとってイエス様の御言葉はどのようなものでしょうか。その一言にすべてのものが従う方、私たちはその主の権威のもとで生かされ、その主が語られた言葉を受けているのです。百人隊長の信仰を通して私たちはそのイエス様の言葉一言をどのように受け止めているだろうかと顧みるのです。主は私たち人の罪のために来てくださいました。人の罪を癒すために来てくださったのです。罪人の代わりに主が追ってくださった十字架がその印です。十字架の主を仰ぎ見て、私には神の御子が死ななければならないほどの罪があると受け止め、心砕かれる人は、今日私は主の御前に出る資格はありませんといった百人隊長の心がわかるのではないでしょうか。私たちは十字架を心に刻みつつ、主の前に私は罪人ですとわきまえる、その低き心で歩んでいきたいと思います。私のために御子を与えてくださった神様の言葉、私のために死なれた方の御言葉が今与えられています。すべてが私たちを生かすための言葉です。権威と力ある言葉です。人は神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものです。私たちこそ主がお語りくださった一言一言をまっすぐに受け止めて従っていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、百人隊長を通して上にある権威を重んじ、あなたの言葉を恐れ敬っているのかと問われました。自分の現実に向き合いつつ、本当に彼のようにあなたの御言葉 教えを尊ぶ心を私たち一人一人に授けてくださいと祈ります。主イエスから御言葉を御業を受け、主によって召し出された私たち教会の中にこそ百人隊長にある信仰が見つけられますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。 私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖餐聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れみにしてください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を与えください。
Thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預かれせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安が それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々を紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、それでは報告をいたします。昨日は島田和子氏のお葬式がありました。皆さん残されたご家族のために引き続きお祈りください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願うくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願うくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け、平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に、常にありますように。アーメン。